イースターからちょうど一週間のこの日、まさに今日のトマスの出来事が起こりました。トマスは十二弟子の一人です。トマスという名は、新約聖書の世界の日常語のアラム語という言葉で、双子という意味です。英語で言ったらツインズでしょうか。双子という言葉がそのまま呼び名になるのですから、何とも面白いと思うのですが、ヨハネによる福音書では、このトマスにわざわざギリシャ語の言い方のディディモ、同じ意味です。双子という意味で、ディディモと呼ばれたトマス。そういうふうに紹介しています。この時代は、新約聖書の時代は、ギリシャ語が世界の共通語でありましたので、まあ、アラム語という日常言語と同時に、このギリシャ語も結構入っていたようです。一体どうやってこのトマスが、主イエスに弟子に召されていったのかは、残念ながら聖書には記されておりません。トマスのことについて、どこか他で記されているだろうか、見てみましたら、二箇所だけありました。その一つは、ヨハネによる福音書の十一章で、主イエスの愛しておられたラザロという人が病気で亡くなっていく。そのラザロを主が、蘇らされていく。あの出来事の中で登場するのです。主イエスはラザロのことを私の友と言い、彼を起こしに行くと仰せになった。もうすでにラザロが大変重い病気で、一刻も早く来てください。そう求められて連絡を受けていたにもかかわらず、主イエスはなかなか腰を上げませんでした。丸二日間もそこに滞在し続けて、やっと腰を上げたときに、私の友が起こしに行く、そういうのです。弟子たちは皆、眠っているのなら助かるでしょう。そう言いホッとするわけですが、主はあえて、いや、ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのは、あなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ、彼のところに行こう。主がそう言われた時です。今日のトマスが突然言葉を発するのです。何を言ったか。トマスは仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかというのです。私たちも行って一緒に死のうではないか。主イエスは、彼、死んだラザロのところに行くと言われているわけです。しかも主イエスは、はっきりとラザロは死んだんだと仰せになっている。彼のもとに行くということを、どうやらトマスは、主イエスが死ぬ気なのだと勘違いをしたようです。なんとも直情的と言いましょうか。あるいは熱いとでも言いましょうか。一緒に死のうではないか。そういう。トマスという人は、そんな、よく言えば、まっすぐな、心根の熱い人であった。 主イエスのことを熱く思っていた。それなのに、仲間の弟子たちが蘇られた主を見たと言っても彼は信じようとしません。トマスは言います。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。脇腹は、主イエスが最後に槍で刺された跡があるはずです。自分で見て、自分で触れて、納得できるもの、材料がない限り、断じて信じないと言い張るのです。決して信じないというのをですね、否定する言葉を二つ重ねてくるんです。ですから、ただ信じない、俺は信じないって言っているのではなく、絶対に信じないっていうぐらい強い言い方なんです。見て、触って、納得したら信じるというのは、信じることになりません。信じることにならない。そんなことは、すぐにわかりそうなものでありますが、トマスはわからなくなっている。見て、触って、納得したら信じるというのは、それは信じるのではなく、承認してやろう、認めてやろうと言ってるのと同じであります。自分の側に納得のいく材料をよこせと要求しているに等しい。信じるというのは、見えないものを信頼して身を任せることであるはずなのに、そんなことはトマスはとうの昔に知ってるはずなのに、委ねるどころか、正反対に条件を突きつけ要求してきている。その条件をクリアしたら、信じてやるとでも言うようなスタンスであります。これがどんなに傲慢なことか。信じるということを知らない、あるいは忘れてしまった時に陥る、まことに悲しい、悲惨な姿であります。きっと言われてしまうでしょう。あんたは何様のつもりだと。彼は言い放ってしまったんです。この目で見、この指で釘跡に入れてみなければ、俺は絶対信じないって言い放ってしまった。彼はおそらく自分が言い放ったその言葉に囚われているのです。一週間という時の間が与えられました。まだトマスの中のモヤモヤは解決していません。一週間経った週の初めの日、日曜日、トマスを含む弟子たちがみんな家の中に集まっていた。一週間前と同じく、戸には鍵をかけてあった。ところが、復活の主イエスは、やってきて真ん中に立ったとある。蘇られた主イエスは、この地上の有限なもので何者も遮ることができず、自由に来ることができる。そして、しかも弟子たちの真ん中に立ったって言うんです。中心、中央に立つのです。エデンの園の中央に何がありましたでしょうか。取ってはならないという木の実のなる木がありました。エデンの園の中央は神の領域だったからです。エデンの園というのは古代のオリエント世界そのものなんです。 その中央というのは何も地理的な中央で、サウジアラビアの砂漠のど真ん中ではないんです。そうではなくて、このそのオリエント世界の中心になるのは、その世界そのものをある意味では根底から支えている場所としての中央とか中心なんです。そこは神の場所、神の領域で、勝手にずかずかと上がり込んできてその木の実をもぎ取るなんていうことは、神に等しくなろうとすること、神の玉座に上がり込んで踏んどり返るようなことでありました。やっちゃったんです、それを。それがあのアダムとエヴァの過ち、罪でありました。その裏返しです。園の中央である部分、同じように弟子たちが集まっているときに、その真ん中に立ったっていうんです。隅っこの方からこう見てるんじゃないっていうんです。壇上に上がって上から何か物申してるのでもないんです。真ん中に立った。すなわち、弟子たちのを一つにしていく中心に主が立ってくれている。この主がそこにおいでになることによって、バラバラになりそうな弟子たちがそこで一つになるんです。主イエスは神の立ち位置に立っておられる。教会もそうですね。よく体に例えられて、キリストは体の頭であるって言われますね。でも別な言い方したら、真ん中とか中心ですよ。そこは神の領域です。そこに主ご自身が自ら現れ立った。そして言われる、あなた方に平和があるように、シャロームという挨拶の言葉でもあります。平和とか平安とか安息という言葉ですが、それがその真ん中から発せられている。まっすぐな熱い心根のトマス、もやもやを抱えて、おそらくこの一週間、苛立ちや不安を抱えているトマスにも、平和があるようにと告げる。そして、おもむろにトマスに向き合って言われる。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。あなたの手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。ぎょっとしたことでありましょう。一週間前、他の弟子たちの前、短歌を切るように、俺は信じないっつったあの言葉。あの言葉を主は聞いておられたのだ。とすぐに思うでしょう。自分の傲慢さにもまだ気づいていないトマス。そんなトマスに、さあ、その指を当てて入れてごらんなさいと、手を差し伸べていかれる。釘で刺された後に、君のその指を入れてごらん。槍で刺されたその脇腹に手を入れてごらんなさい。やってみろというのです。やってごらんなさい。そう言って手を伸ばしてくるではないか。やってごらんなさい。納得のいく材料が欲しいのだろう。さあ、やりなさい。一見優しいようでいて、恐ろしく厳しい言葉だ。やってみろ。 納得する材料をつかみ取ろうとするならやってごらんなさい。トマスはそう言われて目を覚ますのです。そうだ。納得する材料をつかみ取ったとしても、まだ足りない。まだ足りないと、どこまでも要求し続けるしかなく、信じるということは、いつまで経っても達することができない。そのことに気づかされる。トマスは、彼は一緒に死のうなんていうような人間ですから、本当は信じたいのではなかったのかと私は思います。もがくようにして、本当に身をもがくようにして、シエスが死んでしまったあの喪失感に、と自分たちが裏切ったその裏切りの負い目と絶望感の中に、それでも仲間の弟子たちが主は復活したと言っている。なら、信じるための材料をよこせとわめいたんです、彼は。信じたかったんでしょう。しかし今、主が目の前に立って、向き合って手を差し伸べ、やってみろという。そう言われて、初めて、いくら納得材料をつかみ取ろうとしても信ずることにはならないんだと気づかされていく。そして、自分がいかに傲慢であったか、打ちのめされる。主は言われる。信じないものではなく、信じるものになりなさい。信じるものになれ。命令形です。信じるものになれ。お前はなれる。はなからなれない人間になれなんてイエス様は言わない。お前は信じるものになれる。だからなりなさい。命令形の招きです。自分の側に材料を引き込むのではなくて、立ち上がって従う。なぜ信ずる者になれるのか。なぜならば、主の言葉の真実をあなたは知っているからだ。いや、知らされているからだ。ヨハネ福音書は、その書き始めの冒頭で、主イエスのことを言葉と言って、世の作られる先から神と共にあり、神であった。そしてこの言葉によって世界は作られたのだと、賛歌のようにして歌って始めるわけです。言葉というのはギリシャ語でロゴスというものですから、ロゴス賛歌などとも言われます。主イエスの言葉の真実、それをあなたは知っている。不真実を抱えている者は、この主の言葉に耐えられない。だから逃げ出す。しかしそれでも、そんな者を許すという。トマスは主イエスと一緒に死のうではないか、などと言っておきながら、いざ十字架の前からは逃げ出している。主の言葉を思い起こすことなく、自分の世界にこもり、自分が一番偉くなって、納得する材料をよこせとまで言う始末。そんなトマスに、主は手を差し伸べて言われる。信ずる者となれ、と。君には言葉があるではないか。 信ずる者になれと命ずる方が、約束の言葉を与えてくれていたではないか。だからあなたは見ないで、その言葉にすべてを委ねることができる。信ずる者となれる。言葉だけを信頼して、すべてをお任せする信仰。私たちの信仰はいわばそういう信仰です。危ういと思いますでしょうか。怪しいと思われるでしょうか。考えてみれば、見回してみれば、私たちの周りの言葉のいかに不真実なことか。世の中の権力を託され、多くの人の負託に応えるはずの人たちが、口にしている言葉を信用できなくなっているこの世界ではないだろうか。ニュースになっている言葉だけではない。私たちが付き合っている、私たちが関わっている仕事やいろいろなつながりの中で、どんなに裏切られてきたでしょう。あの言葉を信じていたのに、それが見事に反故にされたり、いつの間にかすり替えられていたり、どれだけそれで皆さん傷ついてきているか、どれだけそれで争いが起こってきているか、どれだけ血が流されてきているか。いや、外ばっかり言えない。自分自身の言葉もなんと不確かで、コロコロと変わり、やはり不真実であったことか。あの人に言ってることと、この人に言ってること、首尾一貫したことを言ってるつもりなんだけども、でもよーく胸に手を当てて考えると、上手にカモフラージュしながら、言い換えている。約束の言葉をたがえる。それは自分に不真実な言葉を投げかけ用いてきた外の人たちだけではなく、自分自身も、自分の内側にも真実な言葉を見出せない。危うい言葉しかない。だから、我々は言葉を信じられなくなっている。額面通りにその言葉を信じることができなくなっている。だから、目に見えるもの、手で触れるもの、そういうもので確かめようとしてくる。これに対して主イエス・キリストは、言葉だと言われてこの福音書は書き始めている。神と共にあり、神であったある言葉、それはもう少し私たちに分かるように近づけて言い直すならば、私たちと約束を交わし、その約束をどこまでもとことん守り抜く言葉だということです。真実で誠実な言葉。人間の言葉にうんざりして、 諦めの境地に至っている者が、この言葉なる主に出会うときに、ダメな自分、どうしようもないこの世を救うのは、この言葉なのだと、私たちはここまで目を開かれてきているのではないだろうか。あなたも、私も。主は言われる。約束通り、私は十字架によってあなたのすべての罪を許し、そして復活してあなたとどこまでも一緒にいよう。信ずる者となれ。主の言葉をもう一度聞けということです。この後のトマスの応答、我が私の主よ、私の神、言ってますが、実はその冒頭に、ああという言葉が入っているんです。ああ。そのああという言葉は、なんと自分は不信仰で愚かなんだ。その嘆きのああでありますし、同時に、そんなこの者に主は、なお言葉を与えてくださっていた。自分には言葉があった。ああ。というんです。そして、そこから、あなたこそ、我が主。あなたこそ、我が神。我が主よ、我が神よ。見ないのに信ずる幸い。それは、真実な言葉をいただいているから。その言葉を信じて身を任せる幸せに、ともどもに感謝し、平和があるようにというその平和を携えて、ここから立ち上がろうではありませんか。